はい、こんにちは。早稲田脳神経科の藤孝弘です。今日はチャンネルで、日本でたった一人のチベット医として、活躍されています小川泰先生をお招きしてお話を伺います。どうぞよろしくお願いいたします。
日本って昔最初医学の影響を受けたのって朝鮮ですよね。4世紀5世紀最初の記述って4世紀5世紀に朝鮮から医師が渡って、医師とか薬師が渡ってきたって。
あ、そうなんですか。
でその後中国唐ですよね、
はい、
そしてその後ポルトガルですよね、戦国時代。
あ
で今度江戸時代になると今度オランダなんですよ。で明治維新になって今度プロシアドイツなんですよ。でどんどん日本って、はい、あの模範とする国をどんどん変えていく、そして戦後はアメリカなんです。で言ってみれば今日本ってその歴史の流れでいくとアメリカの時代になるんですよね。そこが日本が何かこう見えなくなった時代、ただチベット医学を例にとるとずっと一貫してインドなんですよ、模範とする国は。インドを模範として、あとちょっと中国も模範としてますけども、そういった意味で日本って実はそういうふうにいろんなこう国々の模範としてこうある意味うまく立ち回ってきたというかね、そういった実を言うと背景があるのじゃないかとい う, こう仮説も、
まあ、なんか日本人がなんでそうやっていろんなことを受け入れられるかというと、逆を言うとやっぱベースがあるんだと思うんですよね。
あ、なるほど。
ベースというか、あの、まあ、意識してるかしてないか分かんないですけど、日本の文化としてなんかそういう、まあ、
許容があるという
か、矢をよろずの顔じゃないなんか世のはありがとうっていうような文化があったり、
うん、
なんとなくこう、まあ、その自然をありがとう下がる文化だとか、うん、その神社に初詣に行く文化とか、うん、あのそういうのがベースとしてあって、で日本語っていう言葉の中にその僕たちの文化があって、それでそれがあって、もうそれがきっちりあるから、宗教とかじゃなくてそれがあるからいろんなことが取り入れられるんじゃないかなっていう気はしてるんですけど、
ある意味東洋のルツボとなりうる
そうですね。でただそこを持ってるものっていうのを意識持ってるんだけど意識してないというか忘れちゃってるん で,
そう
です
、ね、
もう一回思い出せば、軸を思い出せば、あの、あ、今度は新しいなんかこういい価値観というのが僕は作っていけるかなって。
いや僕もそう思うんですよ、はい、日本って例えばそのチベットってすごく薬草文化があるんですかって言われるとすごく僕答えに困って、実は日本のおばあちゃんたちの薬草文化の方がすごく見えたりするんですよ。 あくまで75以上の人のおじいさんおばあさんの文化ですよ、
はい、
身近なものを山菜で取り入れていろいろ食べる文化って、はい、これって結構すごいことなんですよね。
ちょっと話変わりますけど、はい、今ちょっと追われちゃってダラムサラにい
らっしゃる。そうですよね。そうそう。
でやっぱりその今のダライラマの方もそのいつまでお元気ってわけではいかないので、
はい、
今後ってこうそういう文化ってこう続くようですか。
あのすごくそこってデリケートなところで、はい、あのなかなか語りづらいという前提を置いたいから
ちょっと
あの僕はチベット人チベット文化って国、うん、あのこれって言ってチベット社会の弱点でもあったかもしれませんが、国という概念が比較的その19世紀後半から帝国主義って国という概念ができてきた時に比較的遅かったんですよね、国という、うん、その分例えばチベット医学ってチベット医というものにしてもそうなんですけど、資格という意識って弱いんですよ。日本人が考える国が定める資格制度というものじゃなくて、むしろ民族文化の中で認められる、うん、浮き上がってくるような存在としての資格なんですよ。
はい、本当実力を伴ってる。
実力を伴ってる。そう、はい。だから日本で言うと相撲さんって資格でもないわけですよ。一流シェフも資格じゃないわけです。と同じようにチベット医とか例えばお坊さんっていうのも資格じゃない。やっぱり文化の中からこううっと起き上がってくるものってある意味国という概念が、うん、だからこそまあ翻弄されたってことなんですけどね。でもやっぱり僕は今国を失ってもなお、うん、仏教って今広がってるわけですよね、はい、うん、これってすごいことなんですよね、
うん、
ある意味彼ら一人一人のチベット人の素晴らしい柔軟性とかを見ていった時に、
はいはい
はい、僕は意外と大あの彼らは大丈夫じゃないかっていう、むしろ、
うん、
僕のような 日本人に心配されるのを、心配するのおこがましいねんと。いや、それくらい僕は彼らってすごいと思ってるんですよ。僕が心配するのはおこがましいんじゃないだろうかって。例えば僕は日本という国を、そういうパスポートを捨てて生きていけるかって言われたら、僕は自信が。例えば僕たちって今シリアとか見た時の難民問題を見た時って、かなり人ごとじゃないかなと思うんで、日本の人たちって、うん、やっぱ僕はまだチベット難民という社会の中に、難民といっても比較的豊かなんですよ、はい、決してテント生活してるわけじゃない、うん、はい、ただ国籍がないっていう人たちの中に囲まれてずっと10年間いたので、はい、それがどういうことかは比較的日本でずっと暮らしてる人よりは分かるんです、うん、だからこそ自分は国というパス、日本国という、うん、そういう服を脱げた時に、はい、自分はどうな、例えばですけど、すごく分かりやすく言うと、まあ、インドという社会にいて、僕は日本人なんで、何かがあった時に日本国が守ってくれるんです、うん、例えば事件に巻き込まれた時とか、
はいはい、
チベット人はいわゆる無国籍ってどういうことかっていうと、守ってくれないんです、
うん、
誰も、
うん、
その緊張感って結構違うんですよ、うん、例えば街を歩いていた時に誰かに襲われて殺されたりした時って、
はいはい、
日本大使館一生懸命探してくれますよね、
うん、
チベット人の場合誰も探してくれないんです、例えばそういう分かりやすい差があって、うん、やっぱり僕は日本チベット人ってそういう中でずっとこう今みんなが手を携え合って生きていく社会を見てた時に、うん、なんだろう、こう日本人の人たちが当たり前と思ってるものが当たり前じゃない、
うん、
そこでやっぱ生きてる彼らかっこいいですよね、大変ですけど、
まあ、本当にそうですね、 ある分覚悟を持って命がけで生きてるって感じですよね。
なんかその最初の設定というものがやっぱりすごく彼ら、うん、僕らよりもね、
はい、
例えば僕がよく講演会でもよく言うテーマとしてね、うん、みんなさ、何にもない無人島にもしもね、
うん、
ロビンソン・クルソーのように流れ着いた時に、そこから君たち医者できるかな、
うん、
君たち薬作れるかなっていう、うんうん、
依存しているものが少なければ少ないほどかっこよく見えますよね。
僕の求めるかっこよさですよね。
はい、ああ、本当
です。なるほど。それを別に僕みんなにこう求めようと思わないし。
はいはい、いや、僕自身もそう思います。
あ、そうですか。
うん。いや、それは程度がありますけど。
やっぱり加藤先生、日本国のもっと一緒に森にやりましょうよ。
日本国のパスポートをなくす勇気はないです
か。ないですよ、僕。
いや、
やっぱりチベット自身から、小川はきっと前世でいい行いたくさんしたんだと、だから日本に生まれたんだって言われましたよ、よく。これはよく言われました、
うん、
だからそれぐらい僕たち日本に生まれてることって、うん、やっぱすごく幸せなことなんだってことは、
はい、
うん、やっぱりすごく自覚しましたよね。
へえ、うん、小川先生が最初うちの病院に来ていただいて、はい、お話した時に、確かチベット仏教の、
うん、
神様は、
仏様ね。
仏様は、うん、なんかその人間よりもレベルが低いんだ
って。よく覚えてますね。
今それ、いや、それだけなんか印象深くて。
ああ、なるほど。
で、はい、それはなんかなんていうかなっていうことは、神様はその苦労がないって、うん、レベルを上げることができないのに対して、人間は、いろんな悩みとか苦労があって、鍛えられることができるから上なんだって
言
って
たっけ、はい、まあ、上下っていうちょっとあれですけど、これね、僕のチベット医学大学の定期試験の最初に出る問題なんですよ。六道輪廻の一番主たる存在である人間においてこの医学を解こうっていう一文があるんです、
はい、
なぜ人間は主たる存在なのか、その理由を書けっていうものがあるんですよ。僕はね、偉そうに語ってるけど、その時0点だったんですよ、その問題に対して、いや、これはすごい哲学的な問題。なぜ人間が一番なのかってことなんですよ。六道輪廻の中で、なぜ人間はメインなのか。チベット語でツボって言うんですけども、はい、一番なの。僕は、やっぱり日本的な感覚で言うと、神様というか天界って言うんですけど、天界、アシュラ界、人間界、畜生界、ガキ界、地獄界。この六つの、中を、輪の中を回るので、チベット語で人間のこととか生きることを、ドア、行くって、回るって言うんですよ。ドアって言うんですけども。その中で天界っていうのは寿命がすごく長くて、
はい、
思ったものは何でも手に入って食べれて、で思ったところにすぐに移動できるんです。
いいですね。
最高ですね。
最高
ですね。どうですか。
いいですね。
今日本
天界に対する。
でアシュラ界っていうのはその天界に対するすごいこう嫉妬があって常に戦いを仕掛けてるような。
戦い。
うん、
ああ、
うん。ただその下に、まあ下って言っていいんですけど、順序で言うと人間界があって、当然寿命には限界があって。
はい。はい、
そして願ったことも叶わなかったり、
うん、
そして特に病を受けたり、
うん、
そして死んでしまったり、
はいはいはい、
そういう思うようにままならない、
うん、
それなぜその人間界が実は天界よりも良しとされるのかというと、はい、つまり苦労がある、そして病がある、うん、それに対して向き合うことができる、そしていわゆる仏教的な修行ができる、
はいはい、
その修行をすることによって初めてその六道から下脱っていうんですけどもね、チベット語で三下馬って言うんですけども、下脱するチャンスがある最後の困って人間界なんですよ。
あ、じゃあ上に行ける、
上というか上じゃないですよ、下脱、その輪の中から離れて、こう絵があるといいんですけど、ここに月の月があって、
はい、
うん、あのここで観音様がいらっしゃるんですけども、はい、ここの抜ける抜け道の最後の上がりゴール、ちょっとスモロクで言うと上がりのあるの可能性があるのが人間界なんですよね。
ああ、そうなんですね。
だからそのいわゆる苦しみがありを願っ思ったことが叶わない、
はい、
だからこそ、
はい、
それは一つ病もそうなんですよね。それを通して人間は修行して、そして最後の下脱という最後のこうキーワードを得ることができる。
展開で休憩するんですか、ちょっとリラックスして、
どうなんでしょうね。僕ね、これ以上あまり仏教のこと語ると小川が仏教のこと語ってると笑われちゃうので、
あの
僕はチベット社会で10年いたチベット人と同じ一般的なレベルで今喋ってます。
あの
これ以上は学者さんにちょっと呼んで、次回
チベット、それがすごく僕自身は印象的で、その展開よりも人間界
の方が、そうなんですよ。だから寿命があるっていうことがかえって実は幸せな、
はい、
あのいいことだっていう捉え方ですよね。
はい、
うん、
だから病自体もそうだ、自分自身を鍛えてくれるチャンス。
いや、そこまで言葉に出して、はい、あの言わないですけどもね、そんな肯定的には、もちろん、
はい、
病をやなればみんな苦しいし、
はい、
ただどこかにそういう仏教的な考えが表には出ないけども、やっぱり一緒のその社会にいた時に、それ日本っていうと諦めというふうに、諦めとも違いますよね。諦めってもっとなんだろう、弱い感じですよね。そうじゃない、もっとそれを受け入れたベースがある上での納得っていうんですかね、があるなとは感じる。それあんまり、それこそ言葉で言って、言葉でこう定義できないです、正直言って。チベット人は病を恐れない、そんなことはない。
怖いですね。怖いもん、怖いです。
チベット人は死を恐れない、そんなことはない。
ああ、そうなんですか。
そんなことはない。やっぱり一緒に山行った時に一緒に死を恐れ、
怖い。
あ、そんなことはないね。やっぱ彼らはね、僕よりは勇気はあるな。
うーん、
死ぬだろうみたいなところでも平気で行くな。確かに僕よりも、僕一番臆病でしたもん、やっぱり。
あ、
ただそういうふうにこう綺麗に分けれるもんじゃないけども、比較的日本に比べるとそういうベースはあったと思います。
うーん、うん、
とはいえ、どうして日本ってあんなに自殺者が多いのかっていうことは、すごく彼らの中で信じられない。
うんうん。